カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半はスナメリの一般公開と赤ちゃんの名前募集について、宮島水族館飼育担当の赤木さんに、そして後半は昨年12月にセブンイレブンのお弁当やスイーツを作っているデリカウィング株式会社に月の光国際保育園の園児50名が工場見学をされました。その時の模様とデリカウィング株式会社常務取締役生産本部長の相本さんのインタビューです。それではどうぞ。
宮島水族館飼育員の赤木です。
赤木さん、どうもお久しぶりです。
あ、どうもお久しぶりです。
いつもありがとうございます。
はい、
はい、もう飼育員さんということで、まあ、今日ね収録にお越しくださってますけれども、水族館ね、生きている住んでいる生き物たちは365日24時間見放せない、
ね、ですね。ただ、ね、さすがにですね、ずっと見とくわけにはいけないので、まあ、飼育係としては一番いい環境を作ってあげて、まあ、それを維持するというのが私たちのまあメインの仕事ですね。いい環境であれば、あの事故も起きないですし、動機にもなりませんから、とにかくそれを作ってそれを維持するというのがまあ私たちの主な仕事になると思います、
ね、非常に重要な、お仕事ですよね。そして、まあ、今日は、収録で1月の13日、まあ、お正月の、ね、お休みも明けた方たくさんいらっしゃると思いますけれども、最近の宮島水族館さんの様子教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、年末年始はですね、おかげさまで非常に大勢のお客様に、来館をしていただきました。お正月もですね、終えまして少し落ち着いてはきましたが、帰ってのゆっくりですね、館内を見ていただけると思いますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
ね、もう年末、まあ、もちろん去年の秋からですけれども、お客様が、ね、地元のお客様はもちろん遠方のお客様も非常に増えたり、はい、外国人のお客様も、ね、こう増えたり、でこのお正月もたくさんの方が宮島に、ね、訪れました、はい、大鳥居もね見たいな、
そうですね、
で、まあ、ファミリーの方とかですね、水族館さんに非常に、ね、たくさんの方が行かれたんじゃないかね。
そうですね、非常にたくさん来ていただけて非常にありがたいです。
はい、そして今週ねインタビューをさせていただくのは、スナメリの一般公開と、そしてそのスナメリの赤ちゃんのお名前の募集について、はいはい、こちら内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、スナメリ自体はですね、以前からも飼育はしているんですが、実は昨年の5月にですね、スナメリの赤ちゃんが生まれました。でこのスナメリの赤ちゃんはお母さんと別の出産専用の施設でですね、飼育してたんですが、順調に赤ちゃんが成長しているということで、水族館の展示水槽の方に赤ちゃんとお母さんを移動しまして、一般公開をする運びとなりました。で一般公開の日にちなんですが、一般公開は1月19日、木曜日に決定しています。
はい、1月の19日の木曜日から開始ということで、はい、そしてその赤ちゃんのお名前も募集するんですね。
そうですね、はい、あの赤ちゃんまだ名前ついておりませんので、ぜひちょっと皆さんにですね、可愛い名前をつけていただけたらと考えております。
はい、どうやったらこのお名前をつける、まあ、応募することができるんでしょうか。
はい、スナメリ展示水槽の前に、応募箱を設置します。でこちらの方にあの所定の応募用紙も準備しますので、こちらの方で、水族館に来ていただいて、赤ちゃんの顔を見ていただいて、思いついた名前をこの応募用紙に書いていただいて投票していただくという形になります。
わかりました。まあそうですね、ちゃんとスナメリのね赤ちゃんのお顔をやっぱり見ることによってお名前のその愛着がね、
そうですね、
湧いてきますもんね、
はい、ぜひあの可愛いお顔を見て、思いついた名前を書いていただけたらと思います。申し訳ないんですが、郵送などでは受付できないのでご了承ください。
はい、でちなみに1月19日からこれいつぐらいまであの募集受付をされるんでしょうか。
はい、公開開始の1月19日から3月5日までが応募期間となっております。
はい、でこのお名前の発表とかっていうのはこう分かるんですかね。
はい、名前はですね、水族館の館内で、選考しまして、3月18日に、 スナメリ命名式を予定しておりまして、こちらの方で発表させていただくと計画しております。
はい、命名者には特典もあるということで、ぜひですねお名前をね考えていただきたいなと思います。もちろんそれと同時にスナメリの赤ちゃんの、ね、お顔、お母様ですね、そうです、一緒に見ていただきたいなと思いますね。はい、ちなみにその赤ちゃんの最近の様子はどんな感じでしょうか。
はい、推定でなんですけど、体長はだいたい120センチ、体重が25キロぐらいじゃないかと思われます。これはスナメリの赤ちゃんの平均的な値なんですが、ただちょっと見た感じ、なかなかこういい体格をしてますので、体重はもうちょっとあるかもしれません。
あ、でちょっと気になったんですけど、これ何を食べて生きているんでしょうか。
宮島水族館ではスナメリにはマアジという魚を与えています。自然界ですと他にもですね、イカナゴとかイワシ、あとタコイカ、エビカニといったですね、口に入る小型の生き物だったら何でも食べてるような感じなんですが、宮島水族館ではマアジという種類の魚を与えています。
はい、まあ、本当ね、水族館に行っていろいろその、まあ、泳いでる姿本当見ていただきたいんですが、ちょっとこれも気になります。1日にこう何回食事とか決まってるんですか。
基本的には赤ちゃんも他の大人のスナメリも1日3回与えています。
あ、朝昼夕みたいな感じですか。はい、あ、人間と同じなんですね。
そうですね。
はい、わかりました。ちなみにその時間帯に行ったら食事をしている姿も見ることもできる。
そうですね、はい、館内ではだいたい9時半と1時と4時ぐらいに、給餌を行っております。ああ、その前後に来ていただけると、あの餌食べている様子をご覧いただけるかと思います。
わかりました。でね、まあ、宮島水族館さんといえばですね、やっぱりスナメリがねキャラクターとしてもですね、はい、ロゴマークとしてもこう知られています。そもそもこのスナメリってどんな生き物なんでしょうか。
はい、スナメリ あんまり有名じゃないんですが、実は日本沿岸部ですね、こちらの方に生息する小型のイルカの仲間です。ね、瀬戸内海にも生息してまして、実は宮島連絡船からもですね、よく見かけることがあります。というわけで非常にですね身近な生き物なんですね。
確かに見られた方結構いらっしゃるかもしれませんもんね。
そうですね、ただちょっとあんまりこうジャンプとかですね、派手な動きしないので、いても気づかれない方がいらっしゃるんですが、私たちも通勤でですね船乗ってるとちょこちょこっと見ることがあります。
あ、ね、見れたら本当にねラッキーなんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、さあということでね、今回スナメリの赤ちゃんの一般公開、そしてお名前募集についてね、たくさん質問させていただきました。それでは赤木さん、最後に一言メッセージをよろしくお願いします。
はい、スナメリは瀬戸内海の生態系の頂点に立つ存在で、宮島水族館のシンボルマークにもなっています。宮島水族館ではスナメリの存在を皆さんに知っていただくため、飼育下での繁殖に力を入れてます。この度ですね、赤ちゃんを皆さんにお披露目できることを大変喜ばしく思っています。この機会にぜひ水族館に来館して赤ちゃんに名前を付けていただければ幸いです。
はい、ということで今週は宮島水族館の飼育担当の赤木さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デリカウィングさんの相本さんです。今日はお疲れ様でした。
ありがとうございました。
もう今日相本さんにお会いしてまずびっくりしたのがですね、かぶっていらっしゃる帽子のところに、まあ、看板がありましてですね、左からデリカウィング株式会社、真ん中に月の光国際保育園、そして右に FM 初開地 76.1MHz、 こちらも作ってくださって、本当にね今日月の光国際保育園の園児さん約50名がですね、デリカウィングさんのお弁当の工場を見学をされました。昨年から多分こういう取り組みを行っていらっしゃいますよね。
そうですね、昨年が第1回目で今年が第2回目ということで、月の光保育園さん大野にあるんですけれども、こちらをデリカウィングとして支援するということと、 FM 初開始さんもうコラボで、3社のコラボで、支援していくという取り組みになります。
ありがとうございます。はい、私たちもこのね活動をラジオの放送だったり SNS を通してですね広めさせていただきたいなと思いますけれども、まあ、昨年多分6月に実際に月の光国際保育園に相本さんやデリコイングさんの従業員さんが、出向いて、保育園で授業をされました。
はい、
で、昨年の12月も今日みたいに工場見学をされて、そして1年ぶりのまた工場見学ということで、まあ、あの月の光国際保育園も国際的な教育をされてらっしゃって、でデリカウィングさんも従業員さんが
780
名ぐらいいらっしゃ
ね、いらっしゃるということで、多文化共生的なそういったつながりがこういった取り組みにつながっているということですか。
そういうことですね。職場では工場全体の 40% の方で780名の方がですね外国人ということで、いろんな国の言葉、それからいろんな文化習慣の方がいらっしゃるんで、その中で仕事を一緒になって進めていくというところを、非常に力を入れて取り組んでますので、今回も国際色豊かな教育をされている保育園さんと、そういった意味でも交流していこうということから始まってます。
で、実際に工場見学の前に園児さんは授業をされました。で、講師は相本さんでした。例えば中国だったりタイだったりインドの、まず言葉をね、みんなでこう学習をして、そしてそれぞれの国でよく主食として食べられているものを実際に写真を使ってですね、エンジさんと実際に学習をしていました。
デリカウイングには外国人が28カ国28の国782人外国の人がいます。その中で今日は外国の人に、来てもらいました。ネイティブスピーチ、やってもらいます。まずベトナムの人、ベトナムってどこですかっていうことですけれども、まずこれ日本、わかりますか？日本、日本、ね、わかります？ジャパンね。ここがベトナムです。これがベトナムの国旗です。これがベトナムの食べ物です。これがベトナムのパンです。パインミー、それから麺です。ラーメンみたいなものです。フォーって言います。これがベトナムの食べ物です。日本語でありがとうはベトナム語で何て言うんですか？シンカモンと言います。はい、みんなでシンカモン、シンカモン。そしてベトナム語でこんにちはは何と言うんですか？シンチャオ、シンチャオと言います。さあみんなでシンチャオ、シンチャオ。もう一回、
エンジさんも一生懸命聞いてらっしゃいましたね。
そうですね、今回は1回目になかったの食育というところもですね、一緒に教育といったらおこがましいですけれども、我々食に携わるものとして、食育とそれから外国の文化というところもですね、一緒になって勉強していきましょうという取り組みです。
はい、で実際に工場見学に行きました。最初にお伺いしたのがですね、実際にお米を炊いて大きな釜、そこからねベルトコンベヤーから流れてきて、また違うベルトにお米が大量にこう流れていく様を見た時ですね、はい、エンジンの皆さんがキャーってすごい感動してました。
普段見ることがないですし、普段公開してないので、大量調理、大量炊飯っていうところが一般の人でもびっくりされる方いらっしゃいますけれども、特に園児が見たことない世界だったと思うんで、非常にこちらとしても嬉しかったですね。
フライヤーで天ぷらをこうね揚げている場所だったり、実際にお肉を詰めてお弁当にしているところを見たりとか、さまざまなもうお弁当がねゼロからそして商品化されるまでの流れをね見させていただいたんです。すごく印象的だったのはですね、歩いていく廊下だったりエレベーターの壁の部分だったりとかですね、ウェルカム月の光国際保育園とかですね、で今12月なんでクリスマスのね装飾だったりとかですね、星だったりとかですね、本当にこう普段従業員さん忙しい中合間を縫ってこういった装飾、おもてなしの凄さっていうのをすごく感じました。
言われたようにおもてなしの気持ちで、これ社員と従業員がですね自ら進んで絵を描いたりそれから飾り付けしたりということをやってくれてますんで、非常に歓迎のムードの中進めることができました、
ね。であとまた印象的だったのが、本当にこう手作業だったり流れ作業お忙しい中なのにもかかわらず、あよく来てくれたねとかバイバイとかですね挨拶でですね、実際に仕事をしながらでもありますけれども園児さんと交流してました。
そこに関しては進行の中に入ってなかったんですけれども、皆さんのおもてなしの精神が普段からあったと思いたい部分です、
ね。本当にね今日素敵な 当に一生思い出に残る体験をね、エンジさんされたんだと思いますけれども、アイモさんがエンジさんにこれから期待するようなことっていうのはありますかね。
いろんなことに興味を持って勉強してもらいたいですし、まあ、我々あの職場がすでにあのかなり多様性のあるダイバーシティな職場になってますので、まあ、外国人に結構抵抗感ないんですけれども、勉強もしていただきたいし、グローバルに活躍していただきたいし、食にも興味を持っていただきたいと、願わくばうちの商品も買っていただきたいと思ってます。
エンジさんもね、あの時のことだったとかですね、また今日工場見学を通していろんな国々の従業員さんだったり、アイモさんの授業でね、いろんな言葉だったり食事のことを学んで、将来的にもね、すごく役に立ってくださるでしょうね。
そうなれば非常に嬉しいです。
これはもう年に1回、毎年こういった交流事業を続けていく感じでしょうか。
工場見学っていうのはですね、まあ、要望があるので、また1年とは言わず、さらに2月にもう一グループですね、ご要望が殺到してるみたいなので、もう一度見学会を開いて差し上げたいということと、あとはまあ、料理家研修といいまして、弊社の中にプロの料理人いますので、調理研修、グローバルな給食を提供されてます、ですからそこのプロの料理人による料理家研修というのも別で行っております。
はい、分かりました。ということで、授業も非常に楽しかったですし、またね、アイモさんの授業も聞きたいなというふうに思いましたけれども、今日本当に素敵な工場見学取材をさせていただきました。アイモさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもより美味しいような甘酸っぱさ嬉しくて、仲間たちの
聴いていただいた曲はデリカウィング株式会社さんの歌です。京太郎ハッピートゥギャザーでした。